皆さんおはようございますじゃなくて、2015年明けましておめでとうございます。この新年早々ですね、このように礼拝が持てるっていうのは本当に大きな恵みだと思います。それで、私たちの教会はですね、新年度といっても11月が新年度なので、1月1日といってもピンとは来ないんですけれど、しかし、世の中がね、この1月1日からスタートするということで、やはりその中においてもですね、神様が特別な計画を持って新しい年度に導いてくださっているということをですね、ぜひ覚えてさらに見ていきたいと思います。で、2014年の歩みっていうのもいろいろありましたけれど、読売新聞がですね、読者の選んだ重大ニュースっていうのが掲載してたんですけれど、その第一位、日本の国内の第一位が何だったと思いますかね。いろいろね、いろんな方が投票していますから、いろいろ見方は違うと思うんですけれど、1位はですね、なんと御嶽山の噴火だったんですね。で、やはり予測してないところでね、突然そういう噴火が起きて、本当にこのたくさんの方々が被害を被ってしまったというね、悲惨な事故だったわけですね。で、この、火山がね、噴火するっていうのは、実はデータ的には地震と大きな関係があるんですね。で、地震が起きた後にいろんなところで爆発するっていう傾向があります。で、それだけね、で、今日本でも阿蘇山とか桜島とかですね、それからこの前御嶽山噴火したり、いろいろこうボンボンボンボン出てきてるんですね。で、世界を見ると毎日のようにあちこちで噴火しています。メキシコとかガテマラとか、カムチャッカの方とかですね。で、ですからそれだけ噴火してるってことは地震もたくさん起きてきたっていうことをね、意味してるということをね、私は感じます。で、やはりで、それをね、皆さんがこの事件として選ばれたっていうことにも何か特別な意味合いがあるでしょうし、そして天然のね、天然じゃなくて天災っていうのがね、いろいろ起きてきてるなっていうことを本当に思わされます。で、海外の重大ニュースは何だったかっていうと、皆さんは何だと感じられますかね。エボラ出血熱だったんですね。で、エボラ出血熱っていうのはまだちゃんとした治療法がないんですね。それで、不治の病という形で多くの方々が亡くなっておられます。で、世界保健機構もね、特別な意味を持って今薬の開発とかいろいろ進めてるわけですね。で、もう2万人以上かかってかなりの8000人ぐらいだったかな、もう亡くなっちゃったんですね。で、やはりそういった死病って言いますかね、死に至る病気がどんどん流行ってきてるっていうこともね、一つの印だなっていうことも思わされます。で、やはりかなり2014年っていうのはいろんなことがあった年ですけれど、しかし私たちはね、11月は新年度としてますけれど、2014年の働きにおいても神様がいろんなすごいことをしてくださったなということをいつもこう思わされるわけです。で、特に個人の働きがすごかったですよね。この個人の建物が建てられる献金がね、一気に与えられて、そしてもう建てられるようになっちゃったっていうのはですね、本当にすごいことですし、それから個人の関わりを通してね、有名なロックグループとの関わりも開かれてしまいましたし、そして、次々とね、大きな技が起きていっています。そういったことをね、思い起こしつつ、この2015年はどうなるかなっていうことをね、思うと、やはりまたこれからいろんなことは起きてくるけど、でも神の勝利がね、どんどんどんどん表されてくるんじゃないかなっていうことをですね、私は本当にこう、心から思っています。ですから、それをね、期待して歩んでいっていただきたいと思います。世の中ではね、今年の、なんていうんですかね、抱負とか言っていろいろ、計画を掲げますけれど、私たちはね、主が言われることだけをやっていくっていうね、それだけです。で、これといった、 目的とかそういったものは、まあ、ご自身にはね、一人一人はあるかもしれませんけど、まあ、主が導かれることを忠実にやっていく、その中でね、主が大いなることを成してくださるっていうね、そういうことを私は考えています。ですからそれもね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、あと賛美もね、大きく変わってきましたよね。で、この前日曜日、この前日曜日って言ってもちょっと前ですけれど、そういや月曜日ちょっと地方にね、祈りに行ってきたんですけど、皆さんの取りなしをありがとうございました。無事にですね、使命を全うすることができて、本当に守られて感謝でした。で、まあ、月曜日ね、終わって、そしてまた木曜日このように特別礼拝なんですけど、とにかくその賛美をね、日曜日に路上でやった時に反応が今までと全然違うわけですね。で、立ち止まって聞いてくださる方がたくさんおられましたし、そしてまた拍手してくださる方もいましたし、まあ、拍手といってもね、まあ、一般の人はこちらに拍手するかもしれませんが、私たちはまあ主に拍手するわけですけれど、まあ、そういった方々がおられた。そしてまた、あるおじさんはですね、ありがとう、すごい元気が出たとか言ってですね、献金までくださった方がおられましたよね。だからなんかこうやはり、まあ、我々がその賛美している時にですね、その賛美が中に神様がご臨在を表してくださり、そしてその神様がですね、その立ち止まっている方々に触れてくださったんだなということをですね、本当に思わされます。で、やはりその段階がね、大きく変わってきたからこそ、そういった形でね、動きが出てきてるなということを本当に思わされます。で、去年というか2014年からね、私たちもそのどんどんどんどん外へ出てってね、高齢者施設とかいろいろなところで賛美するようになってきましたけれど、これはやはり神様の御心なんですね。で、賛美っていうのはリバイバルの鍵であるっていうことも語られてますから、ですからこれからもね、どんどんどんどん出てって賛美していきます。いずれもっともっとね、大きな反応が出てくるでしょうし、そしてまたクワイアってことも語られてますから、どんどんどんどんこう歌う人たちもね、与えられてくると思います。で、その中で本当に主がこうご臨在を表されたときに、神様のね、素晴らしい技がこのいろんな形でね、表されてくるっていうことをぜひ期待してですね、見といていただきたいと思います。で、まあ、フィリピン人のね、クリスチャンの方とも会えたのも一つの祝福ですし、また、まあ、いずれね、御心ならば共に賛美したりできるようにね、したいですけれど、まあ、祈っておけばいいと思います。それで、まあ、とにかくその賛美のね、反応が変わったっていう直後にね、この新年度が迎えられて、そして新年度っていうか、この世の新年度がスタートして、そして、なんかこう一歩進んだなっていうことをね、神様が見せてくださったなっていうことを本当に思わされます。で、ぜひですね、賛美もさらにどんどんどんどん、賛美しておいていただきたいと思います。で、今日はそれで聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、あ、そうだ、昨日紅白歌合戦見た方はおられるんですかね。あんまり見ないんですね。なんか昨日そのね、関係してる人もね、出てきたみたいなので、まあ、私も見たかったんですけど、ちょっと見ませんでしたけれど、ね、どんなんだったかなと思って、思いました。でも、いずれにしてもね、この新しい新年度を賛美でこうスタートできたっていうのもね、本当に恵みです。それで、今日の箇所っていうのはですね、エペソビトへの5章の15節からですけれど、ここはですね、賢い生き方についてですね、書かれているわけですね。で、そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意しって書いてあります。だから私たちクリスチャンはですね、賢い生き方をする必要が、まあ、あるわけですね。で、まあ、もちろん誰でも賢い生き方をするっていうのは得策だと思います。まだ神様を知らない方においてもですね、 どうやったら賢い生き方かっていうのを考えつつみんな歩んでるわけですね。どうやったらお金が儲けられるだろうかとかですね、どうやったら得するだろうかとか、いろんなことを考えながら生きています。でもですね、クリスチャンは特別な祝福と恵みを神様から受けることができます。でそのための賢い方法があるっていうことが書いてあるわけですね。で賢い歩みをしなさいってこう書いてあるわけです。で、この賢い人っていうのは何かっていうと、人生においてね、一番賢い方法っていうのはもちろん、もう皆さんすべてここにいる方は受けておられますけど、イエス・キリストを信じることです。それが一番賢い方法ですよね。なぜなら、イエス・キリストが自分の罪のために十字架にかかってくださり、そしてまた3日後によみがえられたということを信じて告白すれば、私たちは死んでからもね、神様の前に義とされて、義っていうのは正しいということですね、正しいものだというふうにされてですね、しかも永遠の命が与えられて、最近よく語られている素晴らしい天国の中にね、私たちが行けるということです。だからこれほど素晴らしいことはありませんよね。だから人生において一番重要なのは、このイエス・キリストを信じること、これが一番賢い方法であるということをね、皆さんのお友達とかご家族にぜひ教えておいていただきたいと思います。でそこからね、このクリスチャンはもっともっと賢く生きる方法があるよということをこう言ってるわけですね。それで、ここで言ってるのは、賢い人に歩んでるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからですって書いてあります。まあ、ここにはですね、今日お読みしたところにはこのいくつか書かれてるわけですね。この機会を十分に生かしなさい、まあ、これは時間を無駄に使わないようにしなさいっていうことですよね。それから御心の内を歩みなさい、御霊に満たされなさい、それから賛美しなさい、そして全てを感謝しなさい、まあ、これ要約すればこの5つぐらいですかね、4つかね。で、とにかくそのどのように歩んでいくかっていうのはね、私たちが本当に神様からの祝福を受けられる大きなポイントとなってくるわけです。で機会を十分に生かして用いなさいっていうのは、英語の聖書やなんかをの単語やなんか見てるとですね、時間を浪費することがないようにっていうふうに書かれています。ちょっとギリシャ語は分かりませんけど、ですからとにかく悪い時代っていうのは日本語は悪い時代になってますけど、英語ではね、時は悪であるっていうふうに書かれてるんですね。だからとにかく時間がどんどん過ぎてって、それを無駄に使ってると無駄に終わってしまう。でもそれをですね、無駄にしないようにやりなさいっていうことを言ってるわけですね。まあ何を言ってるかっていうと、まあ生きている時は私たち限られてるわけです。まあどんなに頑張っても100歳ですかね、120歳ですかね、そこまでしか生きられないわけですね。で時がどんどんどんどんどんどんどんどん経ってるわけです。まあどんどん若返っていく人もいるかもしれませんけど、あと天国だとね、若いっていうふうに言われてます。で私なんかこの前郵便局へ行ったらですね、窓口の人がね、この漢方はいかがですかとか言ってね、くれたんですね。でそれを後で家帰って見てみたら、50歳満期って書いてあった50歳満期って書いてあるってことは、私がまだ50以下だっていうことをね、見てくださったっていうことですよね。だから若いに見えるのはそうしたことないかもしれませんけど、いずれにしてもどうであろうとですね、どんどんどんどん年は取っていく。でその中でですね、本当に神様の前に出た時に本当にこう喜ばれる、神様から報いを受けられる人生を歩んでいくっていうのはね、非常に重要だということをね、覚えておいていただきたいと思います。そして神様はですね、私たちにその大きな計画を持っておられるわけです。でクリスチャン一人一人に神様は計画を持っておられて、使命が与えられているわけです。ですからその神様の与えてくださる飯、この何をすべきかということをちゃんと捉えて、 その道を歩んでいくときにですね、私たちは最善のこの人生を歩んでいくことができるということをですね、知っておく必要があります。もちろん神様はね、憐れみと恵みの方ですから、個人の自由意志を尊重されますけれど、しかし本当のこの最善を求めていくんであれば、その御心を行っていく、神様の計画のうちを歩んでいくというのはね、非常に重要だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその神様が私たちに与えてくださる、この素晴らしい祝福をね、それが受けられるように時間を無駄にしないように用いていきなさいということをこう言ってるわけですね。だからいろいろ神様の働きというのはいろいろあるでしょうけど、それを無駄にしないで、やっていくというのは重要だということですね。そして次に書いてあるのが17節はですね、ですから愚かにならないで主の御心は何であるかをよく悟りなさいって書いてあります。先ほど言いましたけど、私たちは神様の計画のうちを歩むときに、いろいろ神様の働き、技を見ていくことができます。そして、本当の恵みとね、祝福が与えられますし、そしてまた、その計画のうちを歩むように神様は私たちにいろんなことを語ってくださるわけです。なぜなら、イエス・キリストは生きておられるからですね。生きて働いておられ、そして私たちに実際に語ってくださいます。そしてその神様の計画のうちを私たちが歩むときに、いろんな 形でですね、神様の技をね、私たちは見ることができるということなんですね。で、皆さんも分かると思いますけれど、私たちの考えとか私たちの施策っていうのは限定されてる、限度があるんです。ほんのに一部なんですね、全体を見たときに。しかしですね、神様は、イエス・キリストは全てを治めておられ、全てをご存知なんです。過去から将来まで全てを支配しておられますし、そしてまた、この世界中をも支配しておられる方ですから、全てをご存知。また一人一人をもちゃんとご存知なわけです。その中で一人一人に使命を与え、そして、その働きを全うさせられるように、全うできるように、導こうとされているわけなんですね。で、その、この不安、不完全な私たちの考え、それに対してですね、神様は最善の計画を語ってくださるわけです。そしてそれをやるっていうことが神様の御心を行うっていうことです。神様が言われていることをやっていく、神様がなそうとしてられることをやっていく、それが御心を行うっていうことですね。で、例えば先ほどちょっと個人の話が出ましたけれど、日本のね、個人、これを神様が作りなさいってこう言われたわけですね。で、その時に、個人の方々が、みんな署名してね、なんか、いろいろと、条件を、こういうお金はない、それから、社会福祉法人もない、いろんなことでですね、これはちょっと無理だっていうふうにね、言ったそうなんですね。ところがですね、主は何と言われたかって言ったら、ゴーだったんです。そして、その働きを動かしていったわけですね。で、そうしたらですね、社会福祉法人が、今のからし種の会ですけれど、それが、実は、教会のね、沖縄の教会の方がやってるっていうことが分かりましたし、そこで働きを進められるっていうことができて、そして、去年じゃなくてもう一昨年になっちゃいますけれど、3月でしたかね、郡山に土地が与えられたわけですね。そしてまた、去年建物が建てられるお金まで与えられちゃった。一気に進んじゃったわけです。で、それは私たちの目から見たら すごい不思議に思うわけですね。2、3年前はそれは不可能だね、思われてたのが、あっという間にそれがもうできるところまで行ってしまったっていうのはね、やはりそれ神様の手があるなってことを思わされますし、そしてやはり神様が計画しておられたことを一つ一つ進めていくときに、神様が働いてくださって、そして技を成してくださるっていうことをね、私たちは知ることができるわけです。 で、例えば私の人生においてもですね、この途中でね、会社を辞めることになったわけですけれど、その時にね、神様が献身しなさいということを語られたわけですよね。で、まあ私の意思でね、それを会社を続けるということもできたわけです。でも、祈って、そして、こう、ずっと、ね、いろいろとこう、あれはありました、葛藤はありましたけれどね、しかし、主は、牧会者ということをね、語られて、そして、会社を辞めることになったわけです。もちろん皆さんの人生はね、またいろいろ違うでしょうし、それぞれ語られることがあると思います。まあ私の場合はその時にちゃんと仕事しててやったんですけど、献身ということが語られて、そしてまた、会社を辞めるということになったわけですね。で、もちろんその時に心配することはたくさんあるわけです。なぜなら最初に牧師に立った時に給料はないし、一体これから生活はどうしていくんだろうというふうにね、こう思っちゃったりするわけです。で、まあ私の場合はね、専門が全然違うから、こんなんでできるんだろうか。ずっと学んできたことと全く違う方向へ進むわけですね。だからやはり、かなり、葛藤がありました。しかしですね、今考えてみると、私が辞めてから、まあ最終的にはね、デジタルカメラの開発をやってたわけですけれど、その開発がね、その会社でどうなっていったかっていうと、実は違う会社とね、合弁会社みたいなのができて、そしてまたそのうちに香港の会社に買い取られて、そしてまた、違う形で違う会社に行ったりとかですね。だから残ってた人たちも決してずっとそこにいたわけじゃなくて、いろいろこう動かされちゃったりして、そして中にはもういろんな会社をね、転々とする人もいましたし、それから、全く違う分野にね、行っちゃった人もいます。で、もちろんそれぞれの人生歩んでるんですけれど、もし私が残ってたとしても、やはりそれと同じような形になってたと思います。そして、皆さんもご存知のように、大きな会社がですね、アメリカの方でですね、破産法に、を出して破産申請したわけですね。まあ今はまた回復したみたいですけれど、しかしいずれにしてもそうなってたっていうことはね、私がそのずっともしいたら、スティックしてね、そこにいたら非常に苦しい人生を歩んでたんじゃないかと思います。で、やりたいことができなくなる。で、その中で、もっともっと違う方向へ自然にね、流されていっちゃう。でもですね、神様が言われた通りに、牧会者にね、神様がなさしてくださり、そして、こう歩んでいくという中でね、いろんな神様の素晴らしい技を見てくることができたわけですね。で、生活も守られて、そして、生きて働く神様をね、こんなにたくさん体験できたっていうのは本当に大きな恵みです。だから本当にそれ、御心を選んで、そしてやったからこそ今ね、神様が守ってくださってるし、そしていろんなね、技を神様見せてくださったんですね。で、そのもし御心に従ってなかったらという形で、歩んでたら大変だったろうなっていうふうに思わされるんですね。だからやはり神様の御心を行っていくっていうのは、非常にその祝福を受ける大きなポイントになっていくっていうことです。だからこれは私の人生のね、歩みだけじゃなくて、皆さんも一人一人がそれぞれに示されることがあるでしょうし、その中でね、御心を行っていくときに最善の人生が与えられ、しかもその中でね、神様にの計画のうちを歩めば天に行ってね、大きな報いがあるわけです。だからそういう意味合いでね、ぜひここに書いてあるように賢い生き方の一つとして、その御心を行っていくっていうのはね、非常に大きなポイントになるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして今度18節に行きますと、なんて書いてあるかっていうと、また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。昔お酒の好きだった人いますかね。 お酒の好きな人がね、よく酔っ払って、その時はね、えらい、偉くなったり、あるいは、笑い上手になったり、あるいはもうすごい解放されてね、一時的にすごい解放されたって言って、喜んでる人たちがよくいるわけですね。で、まあ、お酒飲んでね、酔っ払ってしまうっていうのは、まあ、私は酒に弱かったので、何もあれでしたけれど、酔っ払っちゃって人を見てるとね、確かに一緒に行って見てるとその時はですねすごい盛り上がってもう解放されたっていう感じでもういろんなことをわーっとこう言ってですねでもこれ以上素晴らしい人生はないっていう感じで振る舞ってくれるわけなんですけれどしかし次の日会社行ったらですねまたしょぼんとしててなんかこの人は一体何だろうと思うぐらいにですね変わっちゃったりするものをね私は見てきました。だからお酒でねこれは素晴らしいもう酔っ払ってねこんなに素晴らしいことはないって一時的に解放されるかもしれませんけれどしかしですねここで言ってるのはそういったお酒でね解放されるのはほんの一時的なんだよってことを言ってるわけです。それよりは御霊に満たされて、この満たされなさいでこれギリシャ語ではですね御霊に満たされ続けなさいということを言ってるわけなんです。だから御霊に満たされるっていうのはね一時的なもんじゃなくてもっともっとずっと継続して満たされていきなさいよっていうことをこう言ってるわけなんですね。で、それはこうなぜかっていうと御霊に満たされると本当にそういったね違うもんで発散するとか解放するとかそういうことじゃなくなって御霊に満たされていくと本当に満たされると解放を受けていくんです。そしてこの前、メッセージ言いましたけれど御霊の実という形でねいろいろ現れてきます。喜びがあり愛があり寛容になって、そして、ね、ガラテヤの終わりの方に書いてありましたけれどそういう形でね御霊の実がいろいろな形で現れてくるわけです。平安とか親切とかね善意とか 誠実柔和自制とかで、それをね人間的に頑張って親切になろうとか人間的に頑張って、この平安になろうとかやってもそれは無理なんです。でも御霊に満たされるんであれば本当に心の底からそういった愛が出てきそしてまた親切が出てき平安が与えられそして喜びが溢れてくるんです。で、その御霊に満たされる一つの大きなポイントっていうのは何かっていうとさっきあったその御心を行っていくっていうことですね。神様に従っていくっていうことです。本当に心から喜んで従い始めるときに私たちは解放を受けていくんです。で、私たちが本当にこの神様の御心をやっていくときに喜びが湧いてくるんです。で、私はそれを体験したのでよくわかるんですけれど、いやいややってたんであれば、なかなかそういったものは出てきません。ああ、今日も嫌だなとかね、そういうふうになっていきますけれど、本当にこう、御霊に満たされて、この神様に従い始めて、御心を行っている中でですね、本当に神様は素晴らしいとかですね、なんか心からこう湧き上がる喜びやなんかこう現れてくるんですね。そして、なんか自分ではできなかったようなこととかね、そういったこともこうできるようになってくるわけです。やはりそれは聖霊様の働きであるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。私たちの、根本的なところは何があるかっていうと、罪があるということです。罪人であるということです。だから私たちは不完全な人間であり、そしてまた、御霊に満たされ続けない時っていうのは、やはり罪がこうちょこちょこ出てきたりするわけですね。だから、本当にこう、いつもこう従って、そして神様の、との交わりを持ち、神様の言われることをやっていく時に、だんだんだんだんこう満たされ、そして、私たちはですね、喜びでこう溢れていくことができる。で、これほど素晴らしいことはないです。で、解放されていくんですね、だんだん。 だから、コップでね、クリスチャンになった時に、とにかく聖霊様が私たちの中に入ってくださるわけです。だからその時は確かに満たされる時もあるでしょうし、ペンテコステの時はね、信じた時に聖霊が入ったと同時に満たされたっていうのもあります。そういう方もおられるでしょう。でも、神様から離れて歩んでたら、いつまで経ってもそのコップが満たされずにですね、その本当のね、喜び、本当の解放、そういったものっていうのはですね、なかなか、経験できないということなんですね。でも本当にこの一度聖霊様に満たされたんであれば、本当にこの神様が、私たちを変えてくださる、そして本当に心からの喜びが溢れてくるということをね、ぜひ体験しておいていただきたいと思います。そうすればですね、一度体験したら本当にそれが神様は素晴らしい方だっつってですね、もっともっとどんどん従っていきたいっていう思いが出てくるわけなんですね。で、ぜひですね、その自分の力で何かこういい人になるんじゃなくて、本当に聖霊様で満たされる、神様に従っていく中で聖霊様に満たされ、そして、御心を行っていく中でどんどんどんどんこの変えられていくということをですね、体験していただきたいともに、そのためにはやはり神様に一つ一つ忠実に従っていくということがね、大きなポイントであるということを覚えておいていただきたいと思います。すると、だからここに書いてあるように酒に酔ってはいけません。酒は本当に一時的なんです。でも聖霊様に満たされる喜びっていうのは一回だけじゃないんです。本当に満たされてたら本当にいつもこう喜びで溢れていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、19節は何か、詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいって書いてあります。だからここに互いに語りっていうことは一人じゃないっていうことを言ってるわけですね。だから詩っていうのは詩編のことです。だから神様が私たちの教会に示されて詩編をそのまま歌うようにね、今言われて、そして風の響きから詩編が必ず歌集に取り入れられることになりました。そして、今日もね、詩編の53分歌いましたけれど、そのまま詩編をそのまま歌うっていうことをね、言われたわけですね。そして賛美っていうのはいわゆる安らぎの歌とか風の響きの歌、あるいは世の中で歌われている賛美歌とか、あるいはプレイズ&ワーシップの曲ですね、そういったのが賛美です。だからそれは教会でこう歌うわけですね。そして、霊の歌、霊の歌っていうのは聖霊様に導かれて歌うです。だから自由なこうメロディーがね、聖霊様によって出てくる、そういう感じですね。威厳で歌われる方もおられるでしょうし、また、そのメロディーがね、自然に、この言葉がついてくる場合も出てくるでしょう。これからもっともっと発展していくと思います。で、それを歌いなさい、それを持ってね、主に向かって心から歌い賛美しなさいって書いてあるんです。で、ここ大きなポイントがありますよね。心から歌う、そして賛美しなさい。で、主に向かってですよ。で、ここがね、一般の曲と、一般の歌と大きな違いなわけです。例えば昨日の紅白歌合戦にしても、みんな観客がたくさんいるわけですね。そして多くの歌手の人たちは観客に向かって歌ってるわけです。でも私たちは誰に向かって歌うかっていうと、神様に向かって歌うんです。で、路上ライブやってる時もそうですよね。私たちは確かに聞いてくださる方はおられます。それは聖霊様がね、その人たちに本当に働かれるっていうことを信じて、神様に向かって私たちは歌ってるわけですね。で、神様がそういった歌詞を通してこの人たちに触れてくださるっていうことを、信じて、そして一般に向けての曲もそこで歌ってるわけなんですね。主に向かって歌う、心から歌う。で、例えば歌でもね、ただ歌ってるだけっていうのとね、心から歌ってるっていうのは大きな違いがあるわけです。で、本当に心から主を褒めたたえるんであれば、 この私たちがね、賛美を通してまた解放を受けてったりとかね、そういったことも出てくるんです。喜びが出てきたり、で涙が出てきたりね、まあ、あの私たちは賛美して、あ、今日はあの聞いてる方々が涙流してくださったっていうのがあるかもしれませんけど、私なんか何度もですね、こう自分で賛美しててこう涙がねボロボロ出てきそうになったことっていうのは何度もあります。でやはり、本当に心からね主を賛美するときに主が働いてくださって、そして本当に心から主を賛美できたなってことをね、本当にそういうことを時に思わされます。で臨在がねそこに注がれたなってことを思わされるんですね。で、この教会内の中においてもそういうふうに心からね賛美をしていく、回収賛美する時においても心からそれをやっていくっていうのはね非常に重要なポイントになってきます。そして本当に心から賛美する時に自分も解放されていきます。だから自分が変わっていくっていうのもね、体験していくと思います。まあ、体験してない、してる方は、わかると思いますけど、わかんない方は、体験していくと思います。で、そういう中でね、とにかく、今、神様は、賛美がリバイバルの鍵であるっていうことをね、語ってくださってますから、この、本当に私たちが心から賛美を捧げていくんであれば、それが、本当にこの、時が来た時に、この神様がねその賛美を通していろんな方々に触れてくださり、救いを表し、また一人一人を解放し、神の技がなされていくということをねぜひ覚えておいてください。聖霊の響きっていうのは、風の響きっていうのは聖霊の響きを意味しますから、神の技が起きてくるんです。だから名前の実質がこれから表されてくるんです。この聖霊が吹いてきて、そして癒しとか解放とか、そしてまた救いが起きてくるんです。だから賛美していくんですね。で教会の中で賛美しててもね、新しい方が入ってきた時に臨在に触れられてね、突然もう泣き出したりとか、あるいは救われちゃうっていうことがね、もうこれからどんどん起きてくるでしょう。それほどまでにね賛美には力があるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして20節、いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。で、感謝のことが書かれています。で、まあ、何度も聞いてるかもしれませんけど、私たちはマーリンさんを通してこの感謝の事柄ということをね何度もこう学んできました。でマーリンさんがいつも言われてたのは、この感謝する、あるいは主を賛美することにおいてもですね、訓練が必要だということを言ってられたんですね。なぜなら私たちは罪人ですから、すぐその感謝の心がなくなったり、文句をブツブツ言うものであるということをね教えてくださったわけです。だから、マーリンさんでさえこの朝起きたらもうつぶやくということを言ってました。眠いなとかね今日は腰が痛いなとかですね、だからそこの中で朝が起きた瞬間にね、God is working for my good とか、あと、賛美したりするっていうことをね、言っておられました。切り替えていかなきゃいけない。だから私たちは、この世の中に生きている中で、どうしても、聖霊様からね、離れて、いろんなこう、敵の中にこう、どっぷら使ってしまうわけですね。だからその中で、私たちは切り替えて神様の方に、目を向けていく必要がある。で、感謝していくんです。で皆さん今日起きた時に何かつぶやきましたか？眠いなとかね、あるいは昨日疲れちゃったなとかね、いろいろあったでしょう。まあない人もいるかもしれませんけど、まあ普通は起きた時にね、だいたいまだもうちょっと寝たいなとかね、いろいろ思うでしょうね。でその時にこう切り替えてって神様の方に向けていく。でこの切り替えるっていうのはね、一つの訓練ですよね。どんな時においてもその感謝していくように切り替えていく、あるいは喜ぶように切り替えていく、信仰を使うように切り替えていくっていうのはね、一つの大きなポイントになってくると思います。で切り替える、その訓練を私たちはやっていく必要があります。でやはり普通のクリスチャンであってもやはりすぐそれを忘れてしまうっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。以前ニューヨークでね、ある方が雑誌社から あるインタビューを取ってくれって言われてね、そして有名デパートかなんかに取材に行くことになりました。で、取材に行こうとした時にですね、その方が粗相したのか、その電話だったか言ったか忘れましたけど、ちょっとね相手を怒らせちゃって、そしてもうインタビューはもう絶対できないような状況に追い込まれちゃったんですね、その人は。で、その人は雑誌社からインタビューしてくれって頼まれてたので、それができなかったら仕事が奪われちゃうわけです。だからですね、でその人はこう来たわけですね。で、日曜日来た時に、じゃあまず徹底して感謝しましょうっつってですね、そして感謝を共にしたわけですね。で、まあ、本人にもねちゃんと祈ってもらって、そして感謝したわけですね。そしたら、あれだけね相手が怒ってて、そしてもうインタビューはとてもできないっていう感じだったんですけれど、向こうから 2,3 日後ぐらいに電話がかかってきて、そしてインタビューが取れることになっちゃったんですね。で、神様はその方に働いてくださり、状況を変えてください、逆転劇が起こっちゃったんです。で、私たちの前にはいろいろ問題、困難、そして納得いかないことっていうのはたくさん出てきます。しかしその時に本当にこう神様の方へ持ってって、そして感謝していく時に神様が働いてくださるっていうことをね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。で、神様はですね、私たち一人一人を本当にこう祝福しようとしておられるんです。で、だから本当に賢い、まあ、私たちはね自由意志が神様の前に認められてますけれど、しかし賢い生き方をした方がいいよっていうことをですね、ここでこう言ってるわけですね。そしてその仕方がここにたくさんまとめて出てるわけなんです。で、その中心はやはり御心を行っていく、そして従っていく中で御霊に満たされ、そして本当にこの賛美しろとも書いてありますから、賛美する、感謝していく、一つ一つやっていく中で、私たちは本当にいつもこの聖霊様に満たされ、解放を受け、そしてまた神様に従っていく中で、いろんな神の技を見ていくことができるようになるということをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。神様は真実な方であられ、そしてまたこの一つ一つ忠実にやっていくときにですね、大きな御業を私たちの人生の中で表してくださるということをね、覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝いたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ。あ、そうだ、ミニストリーをしたいと思います。天の様、どうぞあなたが共にいてくださり、この癒しを導いてください。祈りの霊を注ぎ、どうぞこの賜物の働きが顕著にお一人一人のうちに表されるようにしてくださいますようにお願いいたします。あなたにとって何一つ不可能ことはありません。どうぞその主がお一人一人に触れ、あなたの御業を表してください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の、体に働く病に命ずる、この癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に働く 病の霊を封じしめ、それを完全に断ち切る。どうぞあなたの豊かな恵みと祝福を注いでください。またどうぞこの病の力を打ち砕いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって病の力を、一人一人の力、この病の力を打ち砕く。あれべら進んだらよろしくお願いします。ちょっと目がしょぼしょぼして見えにくい方があります。そこに今主が触れられ、それが癒されました。その癒しを受け取ってください。またこの肩から背中にかけてこの痛みがある方があります。その痛みが凝りから来る痛みでしょうか。それが癒されました。それを感謝して受け取ってください。また鼻がちょっと悪い方があります。この鼻水が出たり、ちょっと鼻が悪い方があります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の、精神と肉体の上、イエス・キリストの癒しを宣言する。 あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。